あなた方は深い道長心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと。私たちもこのような謙遜な態度でもって人に接してこなのでしょうか。第九の御霊の実は知性です。コリント第一の手紙九章二十五節に、投機をする者はあらゆることについて知性します。とあります。この手について、バカバカの場合は一体どうなのでしょうか。まあ今まで失格者について申し上げたことをまとめてみると、まず第一に、主に全部捧げきっていない兄弟姉妹は戦いに参加することの失格者であり。第二に、日常生活の中に御霊の実を見え出すことができないものもまた失格者であって、戦いには役立ちません。そこで次の第三番目として、定められた義務を軽んじる者が戦いに役立たない。失格者であり、第二に日常生活の中に御霊の実を見え出すことができない者もまた失格者であって、戦いには役立ちません。そこで次の第三番目として、定められた義務を軽んじる者が戦いに役立たないということをちょっと見てみましょう。新明記の日一緒に戻れまして、7節ですね。女と婚約して、またその女と結婚していない者はいないか、その者は家へ帰らなければならないからは戦死して、他の者が彼女と結婚することいけないから。まあ、聖書によると、その当時、婚約した者は、約束を守って結婚しなければならなかったんです。しかし、それから1年間は、兵役の義務から解放されていました。新明記の24章の5節ですね。24章の5節、人が荷妻をめとったときは、そのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。からは1年の間、父母の家のために自由の身となって、めとった妻を喜ばせなければならない。要するに、父母の約束を守らない者は、主に用いられない。私たちもまた義務を持っているのであり、それは主に対する義務と他人に対する義務です。まず第一に主に対する義務ですが、これは次の三つに分けて考えることができます。その第一に、主に約束されたことは果たさなければならないということです。新明記の23章の21節を見ると次のように書かれています。あなたの神主に聖化のすると時、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神主は必ずあなたにそれを求め、あなたの罪と誘うからですとあります。まあ私たちは主に何かを約束し、それを守らなかったことがあるなのでしょうか。おそらく私たちは主にすべてを委ね、主のご自由になさってくださいと約束したにもかかわらず、わがままな気持ちを捨てきれないというような経験を持っているでしょう。けどこれは主がそのままにさせておくことのできない罪です。 に対する第二番目の勤務は主こそ我が我の生活の中で最優先されるべきであるということです。三章の推句の中でマタイの奥書三章三節なんですけども、次のように書いてます。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。結局主を第一にしなさい。そうすればそれに加えて心のものはすべて与えられます。旧約聖書にも似てる箇所があります。歴代史上の28章の9節、全く心と喜ばしい心持ちを持って神に使いなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからであるとあります。我が我の日常生活の中では何が最優先を占めているなのか、我が我の目指すところは一体何なのでしょうか。主に対する第三番目の勤務は福音の述べ伝えることです。全世界に出ていけ、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとマルコ伝書6章祝説に書かれています。これはすべての信ずる者の果たせなければならない義務です。この主に対する3つの義務を果たすことができないものは主がお持ちになることもできず、また戦いに参加する資格もないものです。けど主は、私たちは主に対してだけではなく人間に対しても義務を持っています。そこで次のごく簡単にそこについて3つのことを考えたいと思います。第一は和解が大切であろうということです。同じくマタイでの5章3章の推挙の中の箇所です。5章の23節24節を見ると次のように書かれています。祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。和解が大切です。わだかまりが解決されない限り主はその人をお持ちになることができません。第2番目は全く真実が大切であるということです。ホマビデの手紙の中2章の中7節に、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいとあります。主はいわゆる偽り、偽善を憎みます。それに対して真実であることは常に主によって進められています。第3に、他の人のオムニオに担うことが大切です。ガラタ書の6章の 2節に、互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいとあります。まあ、イエス様の体の主体として主のものである私たちは、すべてお互いにいたわり合い、助け合うべきです。このように主に対して、また他人に対しての定められた義務を軽んじ、その義務を果たすことをしなかったり、おごそかにする者は戦いのための失格者です。まあ、今まで失格者について申し上げたことをまとめてみると、まず第一に、主にすべて捧げきっていない者は戦いに参加するための失格者であり、第二に、日常生活の中に御霊の実を見出すことができない者もまた失格者であり、第三に、定められた勤務を軽んずる者が戦いに 役に立たないものであり、そして第4番目に、恐れたり、臆病の心を持つ者は戦いのための失格者です。八節ですね。新明記の歴史書に戻りました八節に、司たちはさらに民に次でいらなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のように朽ちけるといけないから、まあ、戦いに参加できるための前提は断固たる決意と勇気です。臆病や心配が支配するとそのような人だけがダメになるだけじゃなくて、周りの人々もみんな臆病風に吹かれてしまうのです。ですから司たちはさらに民につけて言わなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のように朽ちけるといけないからとあります、ね、臆病や勇気のなさは主に栄誉を期することができず、私たちの主意のものを損ないます、まあ、主の御言葉を通して日々私たちに語りかけておられるのでしょうか。私たちは主の声を聞きたいという切なお願いを持っているのでしょうか。またその御声に従う備えができているのでしょうか。もしそうであるならば恐れはすべて消え失せます。最後にもう一箇所読んで終わりましょう。イサヤ書の41章の実節です。1091ページです。古い言葉ですけど時代遅れになっていません。イサヤ書41章の実節です。恐るな、私はあなたと共にいる。立ち動くな、私はあなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の木の右であなたを守る。素晴らしい、私たち一人一人のために書かれている呼びかけです。今日は丸山明子姉妹歌手してくださいます。その前に早く姉妹お願いします。